in on your divide for all of City Boys and Girls. Yo, what's up?
Shout out to my main man, DJ Internet Talk.
The talk which can't be heard at a cafe for you. DJ Internet Presence.
DJ Internet Presence.
Cafe O Radio. Let's go out.
Hi. ということで、カフェオレディオ第167回目です。お届けしたいと思います。パーソナリティの DJ インターネットです。よろしくお願いします。カフェオレディオは街へ出ようをテーマにお送りする収録番組です。番組情報は Google、Facebook ページから英語でカフェ AU レディオ、カフェオレディオで検索することができます。 Twitter、Instagram ハッシュタグもあります。シャープカフェオレディオ、シャープカフェオレディオで検索してみてください。番組へのメールはブログ右上メールフォームからどしどし送ってくださいということで、4月春真っ盛り、あと2日で僕誕生日なんですけど、
おめでとうございます。
はい、ありがとうございます。
あら、
はい、
それなんで早く言ってくれないんですか。
あんまりあの関係ないかな。
いや関係大ありでしょう
って思ったんですけど、
いやいや、
思わず、
だってあれでしょ、なんか送られてくるんでしょプレゼント。
いや何も送られてこないですけど。
いやいや、これを言った方がいいですよ。いやこっちはね、
はい、
こっちはね、もう一回頑張ってラジオ作ってんだぞと。
はい。
プレゼントの一つや二つね、リスナーからこうボンって送られてもいいんじゃないかなっていう。
あ、
もう5年もやってるんでしょ。だってもう
そう、まあ6年目ですね。
6年目でしょ、
はいはい、
もうそろそろそういうのがあっていいんじゃないですかね。
そうですかね、
いや、まあ、ちなみにあの前回紹介したこの機材がね、ちょっと、はい、そろそろちょっとね新しい機材にしたいなーなんて思ってる頃なんじゃないですか。
ああそうなんですよ。もうそれが、ね、結構これあのボロが来てて、
ね、
はい、
そしたらじゃあリスナーがこう集めて、
あ、ワンチャンあるか。
ワンチャン。これ誕生日プレゼントでボーンっつってこの機材をプレゼントみたいな。
まあ、もしかしたらあるかもしれないですね。
いいんじゃないですかね。
はい、
ちょっと僕も出しますよ、1000円ぐらいだったら。
ありがとうございます。まあ期待しながらちょっとあの、ね、待ちたいなと思いますけど。
誕生日おめでとうございます。
ありがとうございます。はい、ということであの今月のゲストは、はい、浅川隆さんです。
はい、ファンキーでちょっとアレなシンガーソングライターの浅川隆と申します。
はい、よろしくお願いいたします。
リスナーの皆さんもそろそろねお聞きしてころうかなと思うんですけれども、今月はもうずっと私の声でお届けしますんでですね。
いやでもまあ、ファンキーネットレディオの、まあ、ヘビーなリスナーだった人たちにとってはもう、なんかね、
多分ねファンキーネットレディオのリスナーの 2,3 人は聞いてくれてると思います。
はい、まあ、なんか開いた穴がちょっと塞がるみたいな、
そうですね、
そういう感覚はあるんじゃないですかね。
あるのかな、嬉しいな。そうだったら嬉しいですけどね、
はい、
でもとにかくですね、
はい、
このゲストで出るこの気軽さ。
わかります、わかります。はい、
楽しみながらやらさせていただいておりますけれども、
はい、ぜひぜひ、まあ、楽しんで
今週もよろしくお願いします。
入ってください。
はい、はい、
ということで、まあ、浅川さんはですね、ラジオ以外にも、
はい、
普段はシンガーソングライターとして、はい、活躍をされているわけなんですけど、
はいはい、
普段はライブハウスを拠点として活動されているわけじゃないですか。
ライブハウスの時期もあったんですけれども、
はい、
今はあれかしカフェとかバーとかそういうところが多いですね。
あ、そうなんですね。
で、まあ、バンドもやってまして、浅川隆史&ザ・ファミリーソウルっていうバンドもやってるんですけれども、はい、まあ、やっぱりバンドの時はちょっとそういうライブハウスとか、
はい、
機材がしっかりしてる場所とかでやらさせていただくことが多いんですけれども、
はいはい、
あとはまあ弾き語りとかでね、やらさせてもらってますけれども、
はい、僕はやっぱりクラブ DJ なんで、クラブでやることがほとんどですけど、最近はレストランとか飲食店とかで DJ を雇ってるお店が結構増えてきてて、
うん、あ、そうなんですね。
はい、で最近トレンドでもあるんで、その話はまあおいおい来週再来週ぐらいのところでやっていけたらいいかなって思うんですけど、その僕と浅川さんが知り合ったきっかけっていうのが、クラブではなくレストラン。
そうですね。
で、そこから話していきたいんですけど、知り合ったきっかけがハトと祭りっ っていうね。
そうですね、
はい、
ちょっと先週お話ししたマルシェバトンさんで、
はい、
そういうイベントがやってたんですよね、
はい、物を売る祭りみたいなのをやってて、うん、それがあの鳩と祭りというイベントで、
そうですね、あの時ってその面白いイベントで手作りの服を売られてる方もいて、
はい、
でお酒を売られてる方もいて、はい、でアクセサリーを売られてる方もいて、その中で DJ がいて、
はい、
そして時間帯によってはライブもしてっていうようなイベントでしたよね。
そうです、マルシェないマルシェです。マルシェバトンないマルシェみたいな、
あ、野菜とかも売ってましたもんね。
あ、そうでしたね、
と
かアイスクリームとかも売ってましたね。
あ、売ってましたね、
はい、そういうイベントがありまして、それが2016年8月にやってた時が、
そんなになりますか。
でもうそうなんですよ、もう大体もう2年ぐらい前、
2年前ですもんね、
はい、でそこで僕が DJ として出てて、浅川さんがあのライブ出演者として出ててっていうのが知り合ったきっかけでしたよね。
そうですね、
はい、
で
僕もあのライブを聞かせていただいて、あのかなり、趣味、
うん、
音楽の趣味が合うなみたいな、
その後にいろいろその、はい、タネットさんがこうかける音楽が
そうです、
ものすっごいツボで、
そうなんですよね、僕もその後に DJ をやって、
あらららららと思いましたもん、
はい、
うん、
2人で
ねもう話しましたね、あの時はね、はい、結構いろいろ
あんまりそういう、うん、僕たちがビビッときたやつが、まあうん、ソウルとか、
そうですね、
ファンクとかのジャンルなんですけど、うん、なかなかこのジャンルって分かってくれる人が少ない、
意外にね、いないっちゃいないですね、
はい、うん、僕が知り合ってないだけかもしれないんですけど、ちょっと少ないかなっていうイメージがあって、でそこでつながれたっていうのはすごく嬉しかったです ね、
そうですね。
僕が覚えてるのはあのアベレージホワイトバンドっていうアーティストがいて、そのレコードをかけたりしてた時に浅川さんが超反応してて
、うん、
まあ、もちろんマーヴィン・ゲイとか、スティービー・ワンダーとかもそうですけど、
僕本当一番覚えてるのがあのスピナーズの It's a Shame っていうスティービー・ワンダーが作った曲があって、あれが流れた時にすごいテンションが上がった、
そうだったんですね、
そうなんですよね、
まあ、僕はあのソウル・ファンクの他に1979年前後の、まあディスコミュージックとか、
はいはいはい、もう大好きですね僕も、
はい、
う
ん、あとクラブ界隈では、まあ、そこら辺のダンスクラシックスっていう、うん、まあ、ジャンルがあって、うん、そのあたりの、音楽を今クラブではよくかけたりしてるんですけど、浅川さんは結構最近聞く音楽って何ですかね。
あー、でも最近はなんか、うん、やっぱ昔の音楽、それこそやっぱソウルの昔のレコードとかそういうのが多いんですけど、あえて最近の音楽ですごいハマった、2017年一番ハマったのが、
はい、
実はあのビッシュっていう、
あー、アイドルの、
そう、アイドル、まあ、アイドルっつっても一応楽器を持たないバンドみたいな感じの、
はい、
まあ、キャッチフレーズでやってて、6人組の女の子が、なんだろう、その形式としては非常にアイドルっぽい、
はい、
でライブの時もほとんどカラオケで流してっていうのを歌ってたりするんですけど、まず楽曲がすごいかっこよくて、
はいはいはいはい、
ものすごい素晴らしいんですよ。
あれちょっとあんまり知ってないので、あれですけど、メタルとかに近いんですか。
そうですね、あのメタルに近くて、
はいはいはい、
まあ、ベビーメタルとかって流行ったじゃないですか、
はいはいはいはい、
よりももうちょっとそのごめんなさい、ベビーメタルファンがいたら本当に申し訳ないんですけど、
はい、
どうしても僕あれすごい作られてる感がして嫌だったんですよね。
あ、はいはいはい、
すごくフォーマットを大人たちが作って、
うん、
そこに女の子たちが乗っかってるっていうだけの正直イメージで、正直僕としてはあまりこう金銭に響かなかったんですけど、そのビッシュってグループはこの結構楽曲愛に加えて、
はいはい、
すごく自分らも理解してやってて好きでやってるっていう感じがあって、
はい、
で特に一番やっぱり最初一番心つかまれたのが、 メンバーでもうほぼ結構メインで歌ってるアイナ・ジ・エンドっていう女の子がいて、
はい、
その子の声が最初ものすごいいい声してんなと思って、そこにバッと惹かれて、
はいはいはい、
したら楽曲もかっこいいし、でそしたら他のメンバーのパーソナリティっていうのを知れて、すごいいいグループだなと思って、
はいはい、
今結構またミュージックステーションとか出たりなんか結構 ね、
そうですね
ビッグに な、はい、なりつつあるなっていう感じで、はいはいはい、密かに応援してるんですけれども、
あそうなんですね、幅広ですね。
あでも音楽の趣味は幅広いですね。ソウルファンクだけもともとは僕ビートルズで入ってるんで、ね、音楽は
じゃあもうポップス
もそうですし、まあ本当に世代の J-POP とか あ、
はい、
あと歌謡曲も大好きですし、そんなに嫌いな音楽っていうのはないかもわかんないですね。
ああそうですか、
うん、
僕もまあさっき言ったようにソウル、ファンク、ディスコとかをクラブでかけますって言いましたけど、もともと僕あのヒップホップとか R&B の DJ、まあ、しっかりやってた方ではあるんで、まあ、そこら辺のジャンルとか J-POP でも DJ する時もあればあのアニソンで DJ する時もあったりとかなので結構幅広く DJ をする方ではあるんですけど、僕が最近聞く音楽は、あのやっぱディスコミュージックが好きなので、常にディスコミュージックはかなり聞いてる方ではあるんですけど、だいたい1979年とかのディスコを聞く傍ら現代で作られるディスコミュージックっていうのもあって、2017年とか2015年あたりに作られたディスコミュージックっていうのも好きで、そこら辺で言うとタキシードっていうアーティストがいて、それは結構おすすめですね。ちょっとなんかダフトパンクに近いようなあの艶があったりとか、そういうのがあった上であのちゃんとディスコというものの雰囲気を残して昇華させて音楽を作っているような感じがしてとても良くて、僕はその、まあ、ディスコ寄り音楽ではタキシードはおすすめですね。はい、
ディスコっていうところで言うと、
はい、
なんか非常にここ数年なんかまたちょっとブームが来てるというか、
あそれは
例えば、まあ、すごい分かりやすい例で言うとそれこそ今言ったダフトパンクが、はい、ナイル・ロジャースと組んで、はい、まあ、結構前の話ですけどゲット・ラッキーとか、
はいはい、
あのダフトパンクがいろいろやってきてダフトパンクが結局このディスコにたどり着いたっていうのが結構でかいなって思ってて、でさらに言うと、まあ、ブルーノ・マーズとかねもう結構ディスコ寄りの曲が多いじゃないですか、
はい、
で割とそのディスコ世代のね今60歳70歳ぐらいの本当にディスコで踊ってた世代の方たちが聞いてもこう体が乗っちゃうような、という面で言うとディスコって全世代に結構響く音楽なのかなっていう、
響く音楽ではあると思いますね。なんかいろんなクラブに行って分かるんですけど、テクノとかハウスも元はといえばディスコから進化して作られた音楽ではありますし、ソウルとかファンクとかをサンプリングして作られたものがヒップホップとか R&B だったりして、ソウル、ファンクに近い距離にディスコというジャンルがあるので、例えばあの DJ で3時間ぐらい DJ をやったりするときってかなりいろんなジャンルをまたいでプレイすることがあるんですけど、そういうのでも最終的に行き着く起承転結のケツあたりにディスコをかける DJ の人が多くて、
なん
かいろんなクラブミュージックの終着点でもないですけど、こう原点というかそういうものがディスコっていうジャンルにはある気がするので、かなりあの強い掘りがいがある音楽っていう感じがします。僕は
やっぱりあのディスコってやっぱベタじゃない、もうそのなんだろう四つ打ちと言われるそのリズムで、
はい、
ベタなんだけどそのベタを楽しめるかっていうところがあると思います。例えば、
はいはいはい、
ベタっていうかもしかしたら DJ 界でおいおいって言われるかもしれないけど、
はい、
例えばじゃあ最後にジンギスカン流しましたってなっても、
はいはいはい、
その DJ 界をお前なんてことするんだって思うかもしれないけど一般としては超盛り上がるじゃないですか。
うーんそうですね、
うん、最後にその結構有名なディスコ曲をこう流るとやっぱり、
はいはいはい、
こっちとしてはテンション上がりますよね。
はいはい、やっぱ ディスコってこう年代があるのでやっぱ曲の絶対数っていうのがあるんですよね。やっぱその中であの最強と言われてるような人気の曲があって、そこをどういう過程の選曲をして盛り上げて叱るべきところにその曲をドロップするかみたいなのがあって、その超盛り上がった時にその人気曲をぶっ込むっていうのはありです。本当にあり。
なるほど。
待ってたぜみたいな、そういうのも、
もう待ってたぜ感がね
ありますからね、はい、
なるほどね、はい。
で他に僕はですね、なんだろう、個人的な感じですけど、あのゲーム音楽がすごい好きなんですよ。
ゲーム音楽、
はい。で、まあ、出かける移動中とかにもよく聞いてたりするんですけど、植松信夫さんっていう、ファイナルファンタジーの音楽を作られてる方がいるんですけど、
まあ、その植松リロリロリロリロリロみたいなやつですね。
そうですね、植松信夫さんのファイナルファンタジーのサントラとか、あとは、下村陽子さんっていう女性の作曲家の方がいらっしゃるんですけど、まあ、有名なところで言うとカプコンの、スト2とかファイナルファイトの音楽を作られてる、
もうめちゃ世代ですね、
方で、もう本当にね、その2つの音楽超大好きで、
パッといきなりこうかけられても分かりますもんね。
そうですね、で実はそのクラブミュージックを作る人たちっていうのをトラックメーカーっていうんですけど、トラックメーカーの人って昔のスーパーファミコンの音楽を作ってた下村さんとか植松さんとかの曲に影響を受けてる人がすごく多くて、それを特集した映像番組が作られるぐらい影響を与えてるんですよ、昭和の時代のゲームミュージックっていうのは。ファイナルファイトとかスト2の音楽に影響を受けてクラブミュージックが組み立てられてるっていうのは結構ありましてですね、ちょっと前に流行ったトラップとかも、スト2のブランカっていうキャラの音楽がトラックメーカーに影響を与えてて、
トラップっていうのはその音楽ジャンルなんですか？
そうですね、そうですね。
それがもうブランカのあの戦闘の時の曲なが、
そういうのを聞いたトラックメーカーが影響を受けてそれを作ってるっていう、はーはーはーはー、トラップっていう音楽を聴きながらブランカの曲とかを聴くと、あ、ちょっと近いかもっていうのを感じるんですよ。
あのちょっとなんかアフリカンな感じの雰囲気の音楽ですよね。
そうですね、民族寄りな跳ねた感じとか、そういうのは下村陽子さんの曲とかで結構感じますね。で僕あの最近カプコンが今島村とコラボをしてて、
島村ってあのファッションセンター島村、
あ、そうですそうです、で、ファイナルファイトのジャケット、
あ、そっか言ってましたねそれね、
はい、ジャケットの T シャツとか、トレーナーとかを販売してるんですけど、それを着てヒップホップのクラブとかに行くと、もうすげえいろんな人から、お前その T シャツやべえな、どこで手に入れたんだみたいな、
あ、そう、
もうすごい言われます。でまたそれが島村とか言っちゃうもんだから、マジかみたいな感じになったりして、
ユニクロとかも結構コラボしてますもんね、いろいろね。
そうですね、ね、ゲームの T シャツとかもありますよね、
アニメとかもね、
はいはいはいはいはい、なんで、まあ、クラブイベントとかで、たまに余興でスト2で戦うみたいな、そういうちょっとした余興があったりとかして、それもクラブのサウンドシステムを使って、下村陽子さんの曲を聴くっていうのがもう超盛り上がったりするんですよ。
あ、でも分かりますからね、世代というか、そう、ゲームやってた人はね、やっぱりパッと聴いてスッと分かりますからね。
そうですね、まあまあまあ、最近はクラブミュージック以外ではゲームの音楽ばっかり聴いてますね。
なるほどね、
はい、
結構そういう DJ の方多いんですか？
いや、多いと思いますよ。ゲームが好きな DJ 多いと思います。
逆にだからこれからのムーブメントというか、そういうのを考えた時に、はい、もしかしたらそのゲームミュージックっていうのがガッと来る時はあるのかも分かんないですよね。
そうですね、実際にゲーム音楽縛りの DJ イベントとかもあったりしますね。
いわゆるねそのゲームミュージックそのもうちょっと最近のはもうちょっと分かんないんですけど、
はい、
昔のやつとかって流されると、うんまあ、ベタなことでスーパーマリオの音楽でも何でもいいんですけど、
はい、
でも流されるとさっきの言ったディスコビじゃないですけどテンション上がりますもんね。
上がりますね、
うん、ガンガンディスコの後にいきなりスーパーマリオ流されたらちょっとねあの俺どうなっちゃうか分かんないもん脱いじゃうかもしれないわ、うん、
そこやっぱかけ方によっては大盛り上がりするところも。そう
ですね、外したら超恥ずかしいですね、
はい、外したら恥ずかしいですけどね、
めちゃめちゃ恥ずかしいですね。
はい、うん、他に何だろう、いろんな音楽の聴き方があると思うんですけど、
うん、
なんか作業をするときに集中できる作業用音楽みたいな、
は
い、
うん、
そういうものってあったりします？
僕はですね、
はい、
まあ、部屋にアナログレコードがかけられる機会があってですね、さっき言った通り、まあ、昔の音楽聴くことが多いもんですから、
あ、
結構そのレコードで聴くことが多くて、で作業中はあまりこの歌が入ってない方が、
はい、
なんか神経、歌入ってるとちょっと神経ちょっとそっちに取られちゃったりするんで、
あー、そうですね、
逆にない方が良くて、
はいはいはい、
そうなるとやっぱりジャズのレコードを聞く、作業中はね多いですね、
はいはい、
コルトレーンとか、
はいはいはいはい、
あとはカーティス・フラーっていう、まあトロンボン奏者のアルバムがある、リーダーアルバムがあったりしますけど、はい、そこら辺聞くことが非常に多いですね。
あ、そうなんだ、レコード曲を変える手間とかって。
そうなんですよ、それが愛おしかったりしますよね。
あ、逆に、
うん、
はいはい、
ガチャって開けてひっくり返してっていう、特に昔そのレコード作ってた時代の人は、そのひっくり返す時間も含めて、はい、なんかその曲順を考えたりとかっていうのをしてるっていう話も聞きますし、
はいはいはいはい、
非常にあとやっぱり作業してる時には、まあ、耳に優しいというか、
うん、
聞きやすいですよねやっぱりレコードの方が。
僕はちょっと逆かもしれないんですけど、作業をするときは昭和の昔懐かしいの CM1 時間まとめみたいなのが YouTube とかニコニコ動画とかで上がってて、僕それをすっごい小さい音で流しながら作業するのが結構集中できます、
ね、昭和の CM っていうとどういうのがあります？
なんだろう、
ケンちゃんラーメン新発売しか今浮かんでこなかったんですけど
めんめんメガネの良いメガネとか、
ああ、懐かしい、はいはいはいはい、はい、
あとはそうですね、なんかカップヌードルの CM とか、
カップヌードル、
カップヌードルはミスチルとかが CM ソングで使われてたとか、
And I Love You かな、うん、
そういうのとか、うん、よく見るのはゲームの CM まとめとか多いですね。特にプレイステーションが販売された時のセガのセガサターンの CM とか、うん、プレステの CM とか、
うん、
そういうのは結構面白くて、
うん、
その時代だからこそ作れた CM みたいなのも結構あるんで、うん、僕好きですね、うん、そういうのを聞きながら仕事してる、
作業もはかどる、
してるの結構はかどります、はい、
それでも神経取られたりしません？なんかうお懐かしいみたいな感じで
取られますね、取られますけど、
うん、
15秒なんで一つ、
あ、そっか、
大体15秒なんで、チラッと見る程度ですね。
楽しいですねでもね、
はい、
うん、
もうそれをもう何回も何回も繰り返し聞くのがもう作業としての習慣になっちゃってるんで、あ、次はこの曲ってもう、こう次はこの CM ってもう分かっちゃってるんで、それはあんまり見ない、見なかったりはするんですけど、僕はそれが集中できる、結構違いますね、
うん、
集中できる音楽っていうのは。
そうですね、あれそれってでも結構人によりますよね。
そうなんですよね、うん、テクノじゃないとダメって人もいますし、
ダメとかね、で静かな曲がいいのかって言ったらそうでもなかったりしますしね、
はいはいはいはい、
うん、
あとはなんか僕のラジオを聞いてくれてる人で、寝るときにカフェオレディオを聞くのがすごいいいっていう人が結構いるんですけど、ファンキーネットレディオはどうでした？
いや、寝るときに聞いてるって人はいたかな、
あんまいないっすか。
うーん、まあいたかもしんないですけど、
はい、
僕も統計を取ってないので
そうなんですね、
うん、 聞いてるよありがとうでーすんで、はいはいはい、ああそっか時間帯か。
そうなんです、
ね、ちなみに僕はカフェオレディオは、
はい、
仕事中とか。
ああそうなんです
ね。かあとは電車の中、その出勤途中の電車だったり帰りの電車の中だったりっていうことが多いですね、う
ん、移動中に聞いてる人が第2位かな。
あ
寝るときに聞くっていうのが一番多くて、
うん、
その次にだ電車とか車で聞いてる人が2番目に多くて、で3番目ぐらいは仕事中に聞くとか、うん、なんか皿洗いしながら聞くとか、
うん、本当にラジオのいいとこってそこなんですよね。
そうですね。
今ほら映像の時代ですけども、
はい、
映像だとやっぱ画面見なきゃいけないけど、
はい、
何かをしながらラジオを聞くはなんか聞けるっていうのがラジオの一番いいとこかなと思うんですよね。あ
そうですね、ながら行きですよ。
時間を取られないというか、
はいはいはいはい、
でやってる方もそれをこう結構視野に入れてやってるところもあって、
はいはいはいはい、
別にラジオの前で正座して聞けとは思ってないしまあやるのは自由だけど、
はい、
うん、なんかやりながら家事やりながらとかって聞いてもらえるのってすごい嬉しいなとは思うんですけどね。
そうですね、うん、まあでも作ってる本人は何を寝るときに聞いてるかっていうと、うん、
お気になりますね。
小さめの音では聞くんですけど、環境音ですね。
環境音、
はい、僕はよく聞いてるのが、
うん、
YouTube で、
うん、
焚き火、
焚き火、
暖炉に薪を置いて
パチパチパチっていう、う
ん、火をくべてパチパチ鳴ってるだけの映像が10時間焚き火映像とかあるんですよ。
10時間
ずっと固定しててそればっかり。
でもなんか聞いたことそういうチャンネルがあるって聞いたことあるような気がする。
そうなんですよ。実はノルウェー、
うん、
ノルウェーの放送局で焚き火が燃えるだけ、ただ燃えるだけの映像を12時間流したら、
うん
うん、視聴率が 20% を超えたっていうすごい現象が、
すごいですね、
起こってて、
うん、
でそれはなんでかっていうと、うん、火の揺れる、ゆらゆらする動きとか動きのリズムとか、うん、薪がパチパチって言うじゃないですか、うん、燃えるときに、
うん、
リズムっていうのが F 分の1揺らぎ、
F 分の1揺らぎ
のリズムって言って、
うん、
人間の鼓動に近いリズムなんですって。でその F 分の1揺らぎには、
うん、
リラックス効果とか、
うん、
うつを予防するとか、うん、そういう効果があって、
うん、
そのノルウェーっていうのは北極とか南極に近い位置にある国で、
うん、
白夜だったりとか、うん、全く太陽の光が当たんないとか、
うん、
そういう時期があって、
うん、
うつ病と日照時間って結構関係してて、
はーはーはーはー、
太陽の光を浴びるとちょっと元気になったりっていうのがあるんです。それで F 分の1揺らぎのパチパチ、
うんうんうん、
焚き火の音とかがそのノルウェーで超人気になるっていうのはすごくなんか理にかなっているっていうか、データとして正しい。
あでも結果とかって、
はい、
全くその理由がなくてそういう結果が出ることって意外になかったりしますもんね。何かしらに絶対理由があって。
そうですね、
多分、まあ、もしかしたらこじつけっちゃこじつけなのかも分かんないですけど、
はいはい、
でもなんかすごく分かるような気はしますね。これって
面白いですよ。焚き火のことを暖炉とかそういうのをファイアープレイスって英語で言うんですけど、YouTube でファイアープレイスって検索すると10時間焚き火の映像とかいっぱいあります。無駄に 4K 画質だったりとかクリスマスエディションとかあったりしてとかして
クリスマスエディション
全くクリスマス感も何にもない焚き火の映像なんですけど、
うん、
クリスマスエディションとかあったり。
ずるいですね、言ったもん勝ちですよね。
そうですね。あと、うん、ネットフリックスでも、
うん、
その暖炉の焚き火の映画、うんがあったりとかします。
映画と呼んでいいのか分かんないですけどね、
はい、
は
で僕はそういうのを寝るときに聞いたりしてます。
今日も疲れたなって思いながら、
はい、
焚き火の音を聞いて眠りにつくと、
はい、
なるほど、なかなかの性癖をお持ちのようで、
あと雨音8時間とかね
もう怖いですよ。もうちょっと
だから浅川さんはどうですか、そのリラックスする時の音楽。
でもそういうので言うと、はい、僕なんかはですね YouTube とかで、
はい、
トランプとか、うん、カードマジックをしてるその時の音とか空気感が好きで、
は
い、それをこうずっと見てるっていうか聞いてるっていうか
8時間とかのやつがあるんですか。
じゃなくて、はい、あのまあ5分とか10分のもあるんですけども、はいはいはいはい、それを聞いて寝ることが、まあ、あったりなかったりという、
あとそうなんだ。
カードあとね、あのページをめくる音あのね、
はい、
ASMR っていうのがあるんですよ。
あーなんか聞きますね、
はいはいはい、なんだろうその、まあ、要は音フェチみたいな。
はいはいはい、はい、
自分音フェチなんですよ多分。
はいはいはい。
でその髪をペラペラってめくる音だったり、はい、髪をくしゃくしゃやる音で、まあ多分自分の性癖としては髪なんでしょうね髪をこのくしゃくしゃくしゃくしゃやってる音が多分好きなんでしょうね。
あ、
うん、それで結構そういうのを聞いてたりすることはありますね。
やば
いやばくねえわ
俺より変態じゃないですか。
いやいやいやいやいや、
焚き火の方が正常ですよ。
いやでもほら自然にある音だから、
はい、
それはことはないと思いますもうゲストに出て変態扱いされるとは思わなかったですよ本当に。
いやまあちょっとね裏感が出てきま出ちゃいましたけど
裏ちょっと出ましたね。
はい、
まあでも音要はでもタレントさんも音フェチなんですかね、そういう。
いや音フェチだと思いますよ。
なんかその音楽だけじゃなくて、
はい、
そのなんかの音に反応して特定の音に反応してしまうっていうところがあるんでしょうね。
うん、そうですね。うん、まあまあそんな感じで、
はい、
浅川さんのねちょっとした変わった点が見れたということ
で、ね、そうですね。まあちょっとこのラジオを通して僕をお届けしたいのがですね、
はい、
まあ、僕は変態だという僕のことをですね巷ではビジネスエロだっていう人がいるんですけども、はい、
あそうなんですね。
非常に心外でしてね、はい、僕はエロです、それだけはね、はい、カフェオレディオの聞いてくださってる皆さんに、はい、結構むっつりって言われること思うんですけど、むっつりじゃない。でそれはそこはタネットさんちょっと違うところで、はいはい、僕は本当にオープンエロでやらさせていただいておりますのでよろしくお願いします。
はい、はい、キリのいいところで、
はい、これで CM 行っていいんですかね。
はい、行きますよ、はい、僕が進行ですから、
はいはい、よろしくお願いします。
はい、それでは CM です。
DJ インターネットはロードバイクで移動する。その距離は月に100キロを超えることもザラにある。タフな男にはタフなケアが必要なのだ。
よし、今日も行くか。
肉体をよりしなやかなコンディションへ、大日向整骨院。
DJ Internet presents Cafe O Radio, brought to you by 大日向整骨院。
カフェオレディオ第167回目は、はい、シンガーソングライターの浅川隆さんをゲストに迎えて収録しております。は
い、毎度毎度ありがとうございます。はい、
では告知です。
はい。
なんかありますか？告知は。
特にないです。
フロッシュ6周年パーティーも無事に。
いやもう大盛り上がりでしたね。
はい、終わったみたいで。
もうやばかったですよ、
。
タネットさんが脱いだ時はほんとどうしようかと思ってね。来て。びっくり、あのドア開けたらもう裸なんですもん。
はい、うん、裸でね、登場して
怖かった、
はい、うん、
人間の闇を見ました僕は。
でんでん太鼓を片手に鳴らしながら、そうそうそう
そう、偉いことですよ本当に、はい、ね、警察、ね、呼ぶ大騒動になりましたけれども、
はい、まあ、あの告知はお互いないということで、
ないということで、はい、そうですね、なくはないんですけど正直。
あ、
ただ忘れました、
忘れましたじゃあちょっとこれが終わったらちょっとだけ思い出してもらってみたいな、
とりあえず頑張りますっていうことだけお伝えします。
はい、はい、ありました。はい、それでは、今日の収録場所をお伝えいたします。
はい、
今日はゆるカフェフロッシュさんで収録しています。
はい、
千葉県柏市柏 2-5-9 ニックハイム柏の1階にございます。
はい、
電話番号が 04-7100-4100 です。
おしないおおよいおおですね
はい、はい、昼の12時から夜の12時までやっておりますので、
はい、
ぜひ遊びに来てください。
遊びに来てください。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、それでは今回は、まあ、ざっくばらんな音楽話、
そうですね、 非常にちょっと楽しかったなと思って、
はい、ではまあ来週もやりますので、はい、次回もお楽しみに、
次回もお楽しみに、
はい、はい、ということで、あのお相手
はお互いカミカミになってるじゃん、ちょっと疲れが見え始めてますよね
大丈夫ですよ、
はい、
はい、
よろしくお願いします。
お相手は DJ インターネットと、
シンガーソングライター浅川隆でお届けいたしました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。また来週。
引き続きゲストにはシンガーソングライター浅川隆さんにお願いしております。今回はお互いが知り合ったイベントから好きなジャンル、最近のおすすめ、作業用 BGM など音楽の話をざっくばらんにお話ししました。来週からはミュージシャンとしてのそれぞれのルーツなどを探っております。来週もお楽しみに。カフェオラディオ。